集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ、今日は10月31日です。ハロウィンでもありますけれどもね。
そうですね、まああるんですけど、10月31日といえば本当はブレグジットの最終期限
ということで、本来なら、ね、今日までにどうなるのかということですごい山だったんですけど、
まあ、また延期、
まあ、31日は31日ですが、1月31日まで、
そうですね、
3ヶ月間、
うん、3ヶ月間延長になって、まあ、それはまた先延ばしになってるんですけども、今日はね、今朝の3時、またちょっと5時頃3時頃起きましたけど、 FOMC があって、はい、で今日日銀もあった、はい、本当はブレグジットもあったので、はい、今日はものすごくイベントが多い日。
そうですね、うん、この10月末はどうなることやらというのがあったんですけれども、まあ、株式市場は比較的落ち着いた値動きで、金がですね、今ちょっと夕方ぐらいから上がり出して、今1500ドルを回復してたりなんかするんで、
だ
から
まあドル円との連動で考えるとなんかそんな感じもしますよね、はい、ドル円が落ちてるので、
今ドル円相場が108円28銭ということで、はい、109円試すのかなみたいなとこまで行ってたんですけどね。
そうですね、29銭まで今朝行ってて、はい、で結局朝起きたらまた8円台に戻っていて、後半にでちょっと8ポイントぐらい珍しく落ちたと。まあ、全てのね、そのブレグジットは伸びましたけれども、イベントが2つ終わったので、今日と、はい、明日の値動きはちょっと要注意だと思っています。
はい、ということでね、あと今年も残すところ2ヶ月ぐらいということですか、
う
ん、あっという間なんですけれども、
ね、
うん、これまでのところまだドル円相場は10円満たないボラティリティしかないので、
本当ですね、こんなも僕も長いことやってるんですけど、これだけ動かないの初めてですね、
はい、
どうしちゃったのっていう感じですか。
年末に向けてね、どうなっていくのか、うん、今ね、なんとなくこう市場は楽観的ムードですけれども、うん、このあたり含めて、
はい、
西原さんに今日もじっくりと解説いただきますので、はい、ご期待いただければと思います。ではこの後、西原浩一のブルベアドッチから早速スタートです。
西原浩一のブルベア
どっち。さて、ここからは西原浩一のブルベアどっちです。ドル円相場という通貨ペアに限定して、強い材料弱い材料を列挙して並べてみました。さあ、ご覧いただきましょう。なんかブルの方がたくさんありますね。
そうですね、まあ、大体そういう時は、落ちてしまうことが多いですが、
逆に
いっちゃう、はい、あれじゃなくてマーケットのコンセンサスを出しているので、はい、逆のになることの方が割と多いんですけど、
スポット今日ね、この番組の、ま、キャプションがこう入るぐらいベアのところのね、あれが少ないわけですけれども、
うん、まだちょっとこれは大橋さんのそば感が入ってる時もあるので、ロングなんですかっていう、
そんなことない、
そういうブルーの、はい、
じゃちょっとブルーから見ていきましょうか、はい、まず昨日の FOMC です。予防的利下げの終了を示唆ということで、声明文ちょっと変わりました。
そうですね、適切に行動するという文言は取れているので、まあ、利下げの終了をインプライ示唆したということなんですが、はい、今日25ベーシス 0.25% 利下げするっていうのは 95% 織り込んでいたので、その通りにやりましたと。で、マーケットが注目していたのは12月にもするんじゃないかなということを、気にしていたんですが、それはやらないということを言っているということなので、
はい
はい、ちょっとこれで利下げが終了するんじゃないかというところで、ちょっとマーケットが変わってくる可能性があるということですね。
そうですね、うん、ドルの利下げが終わるということであれば、ドルにとってはプラス要因なのかなということで、まあ、左に入っております。
そうですね、はい、
そして今日は日銀の金融政策決定会合、あんまり大きな、ね、変化ない割には発表遅かったですね。
うん、遅かったので、
なんかあるか
な、なんかあるのかなって言って実践ぐらい上がったんですけど、何もなかったと、
はいはい、
あえて言うと、まあ、フォワードガイダンスで利下げの可能性を明示した、まあ、つまり今超低金利政策をずっとやっているんですが、まあ、いつまでやるというメドを削除しているので、
はい、
で超低金利政策を長期化するのではないかということを示唆した、はい、つまり、まあ
円安要因
を、株高円安要因ということを、示唆したということになるんですが、そういうことを言いたいというだけでマーケットがそういうふうには取ってないということですね。
マーケット
苦慮したっていう感じですよね。
もともと今日もしかしたら大きな変更あるかもっていう期待もあったからね。そこを考えると、
まあ、だけど一部だけなんですけどね。まあだから僕は何もないと思ってたんですが、
はい、
だんだん近づいてくるともしかするとあるんではないかと、今日の日経新聞なんかももしかしたらあるんじゃないかという書き方をしていたので、
しかも発表の時間がね、遅かったからなんか
普通だったら今日時間が遅かったのでもしかしたら何かあるのかなと思ったんですけど、
何もない時で11時半ぐらいに、
そうですよね、で12時過ぎても、12時10分になっても何も出てこないので、もしかしたら何かあるのかなと思ったんですけど、
はい、
結局何もなかったという、もう何もないんだったらなんで時間かかるんだろうと思ったんですが、
はい、
ちょっと分かんないですね。
はい、ただ低金利政策の、まあ、継続の期間というのも取っ払っちゃいましたということですね。
うん、
そして、アメリカの株式市場です。 S&P500 史上最高値を更新と、
まあ、これはそうですね、
はい、
これはすべての織り込みを、マーケットにプライスインという形に、まあ、織り込むということなんですが、今朝の、利下げも織り込んで高値更新で、12月もあるかもしれないということで高値更新ということなので、その条件が少し取れているので、今晩と明日の金曜日の、ニューヨーク市場の動きはちょっと要注意。今日は遅すぎてあまりこうだいたい織り込む、FOMC の結果を織り込まないうちにニューヨーク市場が終わってしまうので、
はい、
今日と、週末までの動きを見ないとわからない。
はい、株式市場は、まあ、高値を維持できるのかどうかということですね。
そうですね、はい
はい、そしてブレグジットですけれども、これはまた後ほど
ピックアップします。
これは視点でやります。はい、そして、主要製法、日本の生命保険会社は昔ザ・製法といってかなり存在感がありました。まあ、今もねかなり巨額の資金を運用しているんですが、この下期はオープン外債の運用が主軸になるという報道がありました。
まあ、これはだけどずっと変わらないですよね。がオープン外債で、回しますというのは割と言われていたことなので、
そうは言いつつヘッジつけてたっていう、
まあそうですね、まあ、だけどやってるのはヘッジかけてるという話なんですが、ちょっと何とも言えないです。まあ、だけどこの報道だけはブルー要因に入るということですね。
そうですね、はい、ヘッジコストもね、だいぶなんか高いということで、
はい、
ヘッジもちょっとなというようなムードはあるようですね。
はい、
そしてベアです。チリで開催予定だった APEC 首脳会談ですが、なんか昨日断念するというか開催しないみたいな発表がありましたね。
これのニュースが出たんですが、あんまりこうマーケットが反応しないのはなんでかなというか、まあ、今日、イベントがあったからだと思うんですけど、はい、FOMC があったり、はい、一応日銀があると。でこれはちょっと懸念材料になるんじゃないかなと思うんですが、でアメリカは当然、部分合意の署名は11月の、まあ、もう明日11月ですね、
はい、
中旬を目指すということなんですが、大丈夫なのかなという不安材料には一つなっているんですね。
まあ、むしろ APEC までには間に合わないかもという報道が出ていたので、
そうですね、
ないならないで、そのほっとしてるというか渡り
合ってないで
いや分かんないですけどそうは言ってもな、中旬の合意を目指すというふうにはホワイトハウス発表しているようですけどね。
本当に合意するのかどうかという報道も出ていたので、
そうなんですよ、中国側はちょっと内容に不満とかいう報道もちらほら、
なんかこの米中の報道に関しては、はい、アメリカの報道よりも、中国側から出てくる報道の方が割と正しかったりするので、なんとも言えないので、まあ、その判断としてベアに入れているということですね。
ではこの中国側から出てくる指標はどうでしょうか。 PMI 6ヶ月連続で50の節目割れてるということで、鉛筆舐めても50超えられないなということですかね。
まあ、そもそもこの数字自体が本当に合ってるのかなというのもありますけど
、はい、
出てくる数字はずっと悪いですよね。
そうです、
まあ、なんか慣れちゃってあんまりみんなびっくりしなくなったんですけれども、ちょっと前回のような、過去10年のように、圧倒的な成長率を、示すのは難しくなったということですね。
はい、
はい、
ではピックアップです。まずは FOMC 受けて、さあ今後の 金融政策どうなるかということなんですけれども、そうです
ね、まあ、数字として見ると12月の11日、の利下げ確率は、もっとあったんですけれども、はい、パウエルさんのコメントによって声明によってわずか 21% まで落ちているということですね、はあ、まあ、彼がもうやらないということを言っているので、まあ、当然下がると。で、来年は、どうなるのかなというと、じゃあやらないのと言ってるんですけれども、まあ、利上げ、利下げ織り込み度を見ると12月まではもう1回ぐらいは、うん、1.5 回ぐらいやるんじゃないのという織り込み度はあまり変わらないということですね。まあ、予防的利下げは終了という言い方をしているので、もし株価が悪い、株価が落ちたとか経済指標がものすごく悪いというか、ああいうことになると、まあ、利下げしますよということを言ってるんですが、それは当たり前ですよね。だから別に、今の、株価も高いのに、予防的利下げをしていること自体がちょっと異常なので、バブルを作っているというふうに言われてしまうということですね。
はい。はい、ただ、年内はもう多分ないだろうというのが現時点でのね、
そうですね、
スタンスですね。そこを受けて、じゃあ株価どうなるんですかということなんですが、はい、
ちょっと米株じゃなくて日経平均の方を持ってきたんですけれども、はい、ずっとこのところ、アメリカの株が上がる、で日本日経平均もずっと安値で止まっていたんですが、ずっと、極端に上がってきていると。ただ、ゴールドマンサックスとクレディスイスというところがどんどんどんどん日経を買っていたんですが、今週に入って、売りに回っているという噂もあって、ね、ちょっと重たくなってきている、はい、ということなんですが、インディケーターを見ると、デンマークインディケーターを見ていただくと、この白のマーカーのところを見るとちゃんと13という数字が出ていて、今週トップアウトする可能性が高いと。このインディケーターから考えると、10月の29日の 23,008円というのはトップになる可能性が高くなってきているということです。
はい、チャット的にはもうね、いっぱいかなということになると、はい、ドル円もそうですか。
そうですね、日経平均はまだそんなに、落ちていないんですけれども、今朝の、これドル円の日足ですけれども、はい、これも同じように10月の、中旬に13というカウントダウンをつけて、もうこれ以上ちょっと上がるのは難しいぞというチャートになって、まあ、109円の丸6銭が200日移動平均なんですけれど、そこも超えずに、で、揉み合っていたんですが、今日、マクディプリディクターも抜けてきて、下の、グリーンの数字が1という数字になっているんですが、これはプライスフリップをしているという意味なので、今日トップアウトをつけた可能性が高くなっているということですね。
この真ん中を走る赤いラインは200日ですか。
そうです、200日移動平均が109円の丸6円で、これが抜けていないということですね。
めちゃくちゃ綺麗にここで抑えられましたね。
そうですね。で、今のところ8円の10がサポートになっているんですが、これがリバースヘッド&ショルダーのネックラインになっていて、この8円がなかなか抜けなくて、今もちょっと落ちてるんですが抜けていなくて、この8円のちょうどが綺麗に抜けると、かなりトップアウトしてしまう可能性が高くなるので、今晩のドル円の動きが要注意。
はい、はい、このままこれトップアウトということになると、まあ、どこを目指す展開。
8円が抜けてしまうと5円、
105円台ももしかしたら年末に向けてあるかもしれない、はい、ということですね、はい、以上ここまで西原浩一のブルベアどっちでした。ここからは西原浩一の視点です。さあ、視点でピックアップするのはブレグジットです。
はい、大橋さんがもういいやと言われたんですが
もう疲れましたこのニュースを追いかけるの。
はい、はい、まあ今日はちょっとドル円が落ちてるんですけれども、まあ、ここのところもポンドしか動いていないので、先週も、やったんですが、一応ブレグジットの、まあ、確認ということですね。
はい、
いろんな、ボリス・ジョンソンさんは提案してきたんですけれども、3回ぐらい蹴られて4回目で、総選挙が、現実化するということになりましたと。総選挙が12月14日に、12月12日か、
はい、
で決まるということが、議会で可決しています。でマカレが言うには、 EU の離脱、ブレグジットを実現する方法はもう一つしかないと。もうずっと議会に、反対されて実現しないので、うん、まあ、議会を刷新して国民に選択肢を与えることが重要ではないかということで、ずっと反対されていたんですが、昨日は下院で賛成438、反対20で可決しています。
なんで急にこんなに賛成が増えちゃったの？
というのは労働党が、賛成票に回ったということですね。で、労働党がなぜ、コービンさんが賛成に回ったかというと、合意なき離脱を避けられれば、コービンさんは総選挙を支持するということをずっと言っていましたので、今日が10月31日なんですけれども、総選挙になるということは、合意なき離脱は避けられるということなので、賛成に回らざるを得ないということが一つで、これ以前に、EU が、もしかしたらという可能性もあったんですが、大方の予想通り、当たり前なんですけど3回目の延長を受けたので、マクロンさんあたりはちょっと、反対するんじゃないかという噂もありましたけれども1月の31日まで3ヶ月の延長を EU 側が受けています。この条件の中には、総選挙という条件が入っていると言われているので、労働党は賛成せざるを得なくなったということですね、で、そうすると来年の1月の末までは、ボリスさんが決めた修正案のもとに合意に基づくブレグジットの可能性が高くなったということです、
これ総選挙を実施するということは、ここで国民の意思ということを確認できるわけで、ジョンソン首相を率いる保守党がここで勝てば、
合意に基づいたボリスさんが決めた修正案の、
議会が通りやすくなるわけですからね。
合意に基づくブレグジットが可能になるということですね。それで通らない他の党を選ぶと、また話は変わってくると。
さあ、じゃあ保守党が勝てるのかっていうのがすごく重要ですね。
今のところは、だけど勝てると言われているのは、保守党が、これは、世論のポールですけれども、コンサーバティブが、だから保守党が 37% で、レイバー、労働党が 22%、 今のところは、保守党が勝てるということになっているということですね。こういう調査はものすごく今神経質になっていて、これの通りに動くんであれば、3年前のブレグジット、国民投票でブレグジットはありえないと言われているので、これがまた変わるかもしれませんけれども、メイさんが3年間やってもずっとうまくいかなかったものを、口だけのボリス・ジョンソンと言われていたんですが、結局合意ありの離脱に、どんどん持っていって、労働党の方が、どんどん追い詰められている形なので、個人的にはボリスさんがやってるのはものすごく高度な政治力を駆使して、じわじわと合意に基づくブレグジットに近づいているということになっていると考えています。
はい、ということで、あのボリス・ジョンソンっていうのは評価が低かったんですけれども、こうやって見ると合意なき離脱という可能性はもうほぼ消えて、合意ありの離脱に向けて駒をきちんと進めてるんだなと、
今のところ事実としてそうだと思うので、嫌う人も多いんでしょうけど、
国民はそこを評価し、保守党に入れる可能性は今のところ高そうだな。
そうですね、そう思います
いうことですね、今のところ、
で、合意あり離脱であれば、こちらの突き足を見ていただくと、これ先週お見せしたものと同じですけれども、カウントダウンの13つけて、突き足がもっと伸びてきているので、合意に基づく離脱だと、JP モルガンなんかは 1.4、1.45 と言っているんですけれども、そちらに向けて、急反発する可能性を秘めているということですね。
今日はね、ちょっとドル円が安くて黒線は下がっているんですが、これポンドを見てみるとね、非常に強いので、
ポンド自体は、ドル円が下がっても、ポンド円が下がる時も多少は下がるんでしょうけれども、ポンド自体はアンダーウェイトと言われているんですけれども、機関投資家がかなりポンドを、のポーションを下げているので、元に戻すだけでもまだ上がる余地は大きいということですね。
この月足を見るとね、ダブルボトムからの立ち上がりというふうに見えますので、ボリス・ジョンソンの12月12日の、解散総選挙を提案しました。これで保守党が勝てば、もっと勢いよくポンドが上がる可能性もある。
そうですね。
ということですね。
はい、
以上、ここまで西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー。シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく、FX の本格的助言サービスとして、新イーグルフライをスタートしました。現在では、投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、 伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデル、スーパーボリンジャーは、多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには、FX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原コーチのシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただきました皆様からのご質問に西原さんに直接ご回答をいただきます。今日いただきましたご質問はこちらです。ポンドドルに牽引される形でユーロドルもじり高に推移しています。最後はドル円もついてくるのでしょうか。この場合のついてくるというのはドル円が下がるのでしょうかっていう意味でしょうかね。
ポンドドルが、急騰していて、ドル安になってるわけですね。ポンドが上がって、でその次にユーロドルが緩慢ですけどついてきている、だから全体的にドル安になってるんですけれども、今のところポンド円が上がる、ユーロ円が上がる株高なので、ドル円があまり落ちてこない、来てないんですけれども、最後はドル安になってドルも落ちてくるのではないでしょうかというご質問だと思うんですが、じゃあドルの、ドルインデックスを見てみましょうということになるんですけれども、通常のディクシードルインデックスではなくてユーロドルのポーションが低いブルームバーグの ドルインデックスを見てみると日足ですが、これ1ヶ月前もお見せしたんですけれども、9月の末10月の頭に、13という数字が見えるんですが、その前の13と入れると、ダブルトップになっているので、きれいにもう10月の頭に上値をトップアウトして、下がってきていると。で多通貨を冷静に見るとポンドがもうかなり上がっているんですよね。もう800ポイントぐらい上がっていて、その後ユーロドルが上がって、ユーロドルはあんまり目立たないんですけれども、ドル円を見なければかなりドル安になってるんですよね今月。で、この場合は、クロス円が上がってカープが上がってだからドル円も上がらないだろうということをおっしゃる方も多いんですけれども、タイムラグを置いて最後ドル円が落ちることが多いので、このブルームバーグのドルインデックスから見ると多分ドル円は最後下がってしまうんじゃないかと思うんですけれども、今日、ご紹介したように日足の足を見てインディケーターを見るとドル円が下がり出してきているので、やっぱり全体的にはドル安相場になりつつあるんじゃないかというふうに考えています。だからドル円が最後についてくる、で落ちるということですね。
こういうドルインデックスですとか、他の通貨ペアとかいろいろ検証してみると今はもう明らかにドル安傾向に入っているということなんですが、昨日の、FOMC でのもう利下げの打ち止め感、そこだけをフォーカスしちゃうと、もしかしたらもう利下げないからドルが上がるかもというような、そういうストーリーも成り立ってしまうので、全部を見てどうなのかなということを考えないとダメですね。
そうですね。だけど例えばドル、よく言われますけどドル金利が下がってきているけど、じゃあドル円下がってるから下がってないじゃないですか。逆に上がってるくらいなんで、どちらかというとその、FOMC の利下げに関しては株が上がってきているので、もう利下げがされないんであれば株が下がってしまうんじゃないかという方が僕は、認識しやすい、
利下げ打ち止めで株価は今まで押し上げられてたの支えがなくなって手締まいが旺盛になれば下がってドル円も下がると。
そうですね、そっちの方が分かりやすい、僕にとってはその方が分かりやすいということですね。
そうすると最終的にはこれドル円も崩れてくるのではないでしょうかというのが西原さんの回答となります。時計の針は10時54分を回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。 この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間近づいてきましたけれども、トランプ大統領のツイートによると、近く習近平さんとも、署名するというようなことで、なんかこうアメリカから出てくるのは米中貿易交渉はもう署名が近いというような報道が多いですよね。
そうですね、
はい。
まあうまくいくんじゃないか、まあ、株が、保たれるんじゃないかという意見が多いんですけれども、中国からの、まあ、今のところはですね、発表で結局株が落ちたりするんで、まあ、両方の、報道を見てみないとちょっとわからないということですね、
うん。まあ、どちらにしても、まあ、APEC はちょっと断念ということで開催がされないようですけれども、11月半ばぐらいまでにはどうなるかということを、かなり市場は注目するでしょうね。
うん、だから なんとなくこうポイントがちょっとボケちゃいましたよね、この貿易米中も。だからもううまくいくことを前提にも上げてしまったので、ここからダメだった場合のショックの方が大きいと思うんですけれども、期待感がちょっとすごかったので、
はい、うん。さあどうなるんでしょうかということが、まず一つ11月半ばぐらいというのが目安でしょうかね。そして、明日11月1日は ECB 総裁がラガルドさんに変わるんですね。
まあ、
ドラギさん
ですよ、ね、
お疲れ様でした。
ドラギさんお疲れ様でした。まだドラギさんはね、もう先月の ECB でやることだけやってしまったので、もう本当にお疲れ様でしたということですね、
はい。でもドラギさんがあれだけ最後満額回答ともいえる、金利の深掘りね、マイナス金利の深掘りに QE 再開にフォワードガイダンスも修正
と、もうやることはないんじゃないかと思っちゃいますよ、ね、
やっちゃったにもかかわらず今ユーロは上がってる、
うん。まあこれは僕はずっと言ってるんですが、はい、だからちょっと上がっちゃうんじゃないかなというふうには思ってるんですけど、まあ、これ以上ないぐらいユーロをやってしまったので、
はい、
上がっちゃうんじゃないかなと思ってるんですけれども、まあ、ポンドの上がり方の方が激しいので、ユーロの上がり方がちょっとボケてしまうということですね、
はい。そして明日は雇用統計です。
どうなんでしょうね。ちょっと雇用統計自体がまた、あんまりこう注目度がまた下がってしまったので、先月はね久しぶりに雇用統計の注目度がすごい高かったんですけれども、なんか雇用統計で盛り上がるんですが、雇用統計自体の後の経済指標の発表の後の動きが本当に良くないので、
はい、
10分ぐらいで終わっちゃうじゃないですか、うん、あんまり動かないんですよね。
瞬間のボラティリティはね、うん、期待できても、うん、トレンドができにくいですよね。
まあ、今日の あの FOMC の後、東京市場から落ちているドル円が80ポイントぐらい、80銭ぐらい落ちてるんですが、このぐらい、この方がよっぽど動くということになって、ちょっとそれよりも今日と明日の、指標もあるんですけど、 FOMC の、結果を受けての、動きってちょっとニューヨーク時間時間が足らないので、今晩と明日のニューヨーク時間の動きを見た方が、いいんじゃないかと思っています。
今ダウ平均は85ドル安ということで、ちょっと崩れてくるかもしれない
かもしれないですね、
というムードですね、そしてもう来週から冬時間に入りますので、アメリカの指標発表は1時間遅くなります。
10時半ですね、
はい、
ですね、
寝不足になりますね、ということでまた来週お会いいたしましょう、はい。ここまでのお相手は
シンプルエフェクストレードの西原浩一、
大橋横でお送りいたしました。それでは皆さん、またおやすみなさい。